はい、お魚コーディネーターの長崎一輝です。今日は水産ニュース1週間をライブでお届けしますが、私はですね、今長崎県の長崎市に来ております。長崎駅前来るの20年ぶりなんですけれども、すごいですね。新幹線ができてからもうなんかあれこんなだっけなっていうぐらいに、もう全然駅前が変わってて、ちょっとびっくりしちゃいました。ですね。まぁ、ちょっと公演を、頼まれておいてですね。明日公演とかパネルディスカッションを司会させていただくんですけれども、水産関係のですね、そういった、集まりがありまして、長崎市まで来ています。まぁ、こちらでね、水産ニュース1週間お届けをしたいと思います。はい、この性コンテンツは魚と食の楽しい共有を緩くお届けしておりますので、そういった話題興味がある方、ぜひ、フォローください。また今日は水産ニュース1週間ですので、水産ニュース1週間、なんだろう、いいと思う方ぜひグッドボタンいただけたらと思います。で、このコーナー、ちなみに月曜にやるようになってからですね、なんかすごく好評いただいてますね。安定して、ゆるい企業、水曜日のゆるい企業に負けないぐらい、視聴数といいねいただいているところなので、大変ありがたいところでございます。大変励みになっております。まあ、なんか、結構ね、通常回もまあいろんな話していく中で、まともに水産ビジネスとかの、魚ビジネスの話して、必ずするのはこの月曜日かなっていうところもあってですね、まあ、好評いただいているので、頑張っていこうかなと思います。はい。で、いつも通り、水産業界の二大新聞と言われる、水産経済新聞と港新聞、こちらの1週間のアクセスランキングを、見ながら、まずは、1週間のニュースをおさらいをしていきます。ちょっと今ページを開いているのでお待ちください。はい。準備が整いました。はい、ということで、二大紙のですね、まず港新聞の方が、いつも通りランキングが見やすいので、そちらのランキングをさらっていくところから、いきたいと思います。では1週間の、アクセスランキング、2026年7月13日19時3分更新の港新聞の、アクセスランキングになります。まず第10位が、オルテック藻類 DHA で、魚油代替、農産工がぶり向け飼料に採用。9位、北海道、流し網サンマが、初水揚げ、最高値更新、44万円、笹屋商店が落札かな。はい、8位、マレーシア山椒、アプリで鮮魚デジタル市場構築、柏木市長に聞く。7位、速やかな活締めで、高鮮度、連載に水曜日の養殖サーモン。6位、養殖魚44万尾兵死被害、熊本県内天草市中心に。5位、武蔵野フーズ、生食用加工品に強み、連載に水岩手の養殖サーモン。4位、人事極洋。3位、マリンフーズに、水産事業承継、8月、創設食品から会社分割で。2位、サーモン種苗施設、県内に複数設置へ、連載日水岩手の、養殖サーモンというところで。で、第1位が北海道にうなぎ市場開拓、7月開業、札幌シーフーズが専門店ということでした。引き続きランクインしているニュースが多いですね。1位も、6月18日配信で、過去のニュースになりますし、今週のニュースというと、ただこの日水岩手の養殖サーモンの連載が、軒並み、多数、ランクインしているというところですね。はい。で、水産経済新聞の方を見ていきます。水産経済新聞第1位は、ですね、最新鋭トロール船、タカッポ、ニュージーランドで竣工、海オス漁業の象徴にというところですね。すごいですね。3921トンだそうです。めちゃくちゃでかいですね。はい。で、2位はいつもランクインしている2025年全国主要漁港水揚げ高のニュース。 3位は、宮城銀鮭、原産濃厚6月末で前年比 12% 減の8359トンということです。はい、ちょっとこのニュースも先に見ますと、7月9日付で出ています。宮城県の養殖銀鮭が3年ぶりの減産に終わりそうだ。当初計画は控えめに見積もって前年並みだったが、序盤の低水温による育成不良が大引き、出荷ペースが著しく遅延。最盛期の6月を控えても、迎えても、期待ほどという感じで、書き出しが始まっていますけれども、宮城、そう、三陸の方の、これ、そう、最近ほら、海水温の上昇ってところで温暖化ってこと、問題になりがちなんですけど、ここで言うと、序盤の低水温っていうお話ですよね。三陸の方の海域って、まあ、サンマがやってきたりとかっていうところで、ね、去年とかサンマ放漁でしたっていうのは、三陸でも上がりましたっていうのは言われてると思うんですけど、黒潮の大蛇行が収束にあたって、結構黒潮、暖流ですよね、が、こう、蛇行して、やや北の方まで行くっていう流れになるんですけど、それが蛇行せずに、さーっとまあ、大体そうですね、茨城県沖ぐらいから、こう、太平洋の東側に流れていくっていうような動きになっているようなので、まあ、そんなような影響もあって、三陸の方は今までよりも海水温が下がるっていうような、状況になっている影響もあるのかな、というふうに、思うところで、3年ぶりの減産ということですね。12%、まあ 12% 減なんですけど。はい。それから、水産経済新聞の方では、そうですね、新たに出ているものですと、あ、やっぱり中島みのさんまのニュース、出ていましたね。それも、水産経済新聞の方でも、7位に入っています。ですね。それからですね。これは何でしょう。ちょっと、見出しがね、そうなんですよ。見にくいんですよ。水産経済新聞さん、このランキングの見出し改善いただけたら、もっと取り上げやすくなるんですけど。第6位に入ってた、キロ66万円、2010年以降最低、26年うなぎ稚魚池入れ価格、通産庁公表ということで、あ、これ出たんですね。そう、いくらぐらいだったんだろうな。なんか、随分と値段が下がってるっていうのは聞いたんですけど、いくらぐらいなんだろうなと思ってたんですけど、キロ66万円ってかなり、安くなってますね。ちょっとこのニュース読みます。4月10日、水産庁は8日、同庁のウェブサイト上に公開しているうなぎをめぐる状況と対策についてを更新し、2026年漁期、25年から11月から26年10月の日本うなぎ種苗の取引価格、池入れ価格が、2漁期連続で、下がってっていうようなところで切れてますけども、そう、これちょっと前だとキロ100万円とか超えて、で、すごく高くなったね、みたいなことを言ってたんですよね。で、でいう中のキロ66万円なんで、まあ、やっぱり豊漁で取れていて、それだけ、シラスウナギの価格下がってるってことですね。2010年以降最低というところで、かなり、うなぎの稚魚取れてるってことなんだと思います。多分この詳細また今年の分に関しては、またこの先だけでいろいろ出てくるんだと思いますが、そう、これすごいですね。十何年来の安値がついているので、やっぱり今年はうなぎは相当、あ、って言ってもこれ、この安値って言ってるのは、うなぎの稚魚の価格なので、うなぎ、出荷されるうなぎの価格のことを言ってるわけじゃないんですけど、ただ稚魚がこれだけの安値がついてて取れてるってことなので、まあ、やっぱり相場の方も、うなぎそのものの相場の方もかなり、こう下がってきてるってところが、まあ、わかるニュースじゃないかなと思います。で、今日はですね、ちょっと気になるニュースがいくつかあるんですが、まずちょっと、港新聞の方で、軒並みランクインしてたのが、この連載ですね、日水岩手の養殖サーモンの、日水岩手の養殖サーモン取り組みという、ニュースが、軒並み3つ、ベスト10にランクインをしていました。ですね、ちょっと、気になるところを、見てみたいと思いますが、ですね、そうですね、ですね、 あ、まあちょっと、まずその、どんなニュースが出てるかというと、種苗施設を県内に複数、岩手県内に複数設置しているよというニュースと、あと、武蔵野フーズさんの、その加工用、加工品に関するニュースと、あとは、締め方ですね。これはでも、岩手でなくて、鳥取境港で開始した国内のサーモン養殖事業、あ、違う、の拠点を岩手に、拡大をして、そこでの締め方の、ニュースなどが出ているというところですが、ちょっと詳細までは、無料のサイトでは見れないような感じですね。はい。ですが、ちょっとこのあたりがかなり今注目されているというところです。で、ちょっと個人的に気になっているのが、まあ、この、スタイフでも出ていただいている、熊本県の、天草市で養殖、マダイなどを養殖、マダイとフグを、マダイと、トラフグを養殖している福成さんも関係するんですけど、天草中心に、44万尾養殖魚閉止被害というところで、ちょっと赤潮発生していて、今年もやっぱり、被害がかなり拡大しています。7月7日、17時50分、港新聞のニュースです。熊本県は八代海で発生している、シャットネラ属赤潮によって、7日時点で、県内の養殖魚約43万9千尾に閉止被害が生じたと発表した。被害額は約11億5千900万円。対象魚種はカンパチ、シマアジ、マダイ、ブリなど。被害状況は6月23日から7月6日までの速報値、地域別では天草市がカンパチ、シマアジ、マダイブリなど40万3千尾、10億5千900万円、天草市はカンパチ、シマア、点々点ということで、ですね、これ本当かなり、かなりな被害だと思います。これでも本当赤潮の対策、この、まあ、水質もあるんだと思うんですけど、やっぱ温暖化なんですかね。水温上がってる関係で、発生しやすくなってるか。今、沖合養殖、沖合に養殖をこう出して、深いところで養殖するみたいな技術とかも出てきたりだとかしているんですけど、ちょっとこの赤潮対策、本当なんとか、まあ、陸上養殖もそれの一つ、その対策の一つといえば一つなんですけど、まあ、これだけ被害が、こう、通常の海面養殖で広がっているので、陸上養殖が注目されるというところもあるんですけど、うん、ちょっとこの本当に年々、なんですかね、こう、当たり前にこういう被害が出るようになってきているので、やっぱりこう、対策を皆さん、本当考えていかないとですよね、なんか、その多分範囲が狭いところであればファインバブル、ナノバブルでこう、そういった汚れをね付着をしてこう取って改善するみたいなのも見たことあるんですけど、でも多分範囲が広いとそういったことも難しいでしょうから、あれですね、本当ちょっと赤潮のことは対策いろいろ方法はありつつも、ただこれ本当台風みたいなもので、自然のその流れの中の現象なので、なかなかその根本的な、解決っていうと難しい面もあると思うんですけども、本当考えていかないとですよね。で、それからですね、あとは、皆さんもちょっと、興味、皆さん、どの方もありそうなもので言うと、サンマの、あれですね、初音。これ、すごいですね。北海道、流し網サンマが初水揚げ、最高値更新44万円ということで、笹谷商店さんが落札しましたというニュースです。4月9日17時50分配信、港新聞です。北海道東、太平洋沖の、流し網漁で、取れた、初物サンマが9日、釧路復興市場に水揚げ、4隻分約104キロ25箱が競りにかけられた。最高値は1尾、160グラム、アップ4箱で、キロ当たり44万円。税別、マルサ、笹谷商店が落札し、昨年つけた同市場最高値を大きく更新したと。ということでした。はい。まあ、ちなみに写真では、新物サンバ1尾、88,888円っていうですね。 すごいですね。写真が上がってますけれども。まあ、この最初の初煮の、価格っていうのは、いわゆる5億円のマグロみたいな感じで、ご周期相場というところなので、もちろんサンマのそのものがすごくいいっていうところもあるんだ、ある、ないと、いい価格っていうのはつかないとは思うんですけども、まあ、それだけね、こう、なんていうんですかね、こう、いい流れになってきてるとか、こう、景気よくそういう価格をつけてるっていうところが、まあ、あるんだというところが、まず一つです。だから、これ、高くなって、いや、サンマがこんなに高くなった、で、なんか減ってるみたいなことは、このニュースからは読み取れないので、ちょっとそういう勘違いは、間違ってもしないでください。そういう、これはご周期相場で、なっているというところです。で、ちなみに、水産経済新聞の方は、ちょっとこれ価格が、違ってますね。こっち読みます。でもあれかな、表示の仕方が違ったかな、水産経済新聞の8月13日付、中市網、サンマ最高キロ、111万円、札幌、各地で最高値更新相次ぐ、全国5市場で初煮ということで、北海道の釧路で中市網で漁獲されたサンマの初水揚げが心かにあったのを受けて、札幌、仙台、豊洲、横浜、名古屋の5つの中央卸売市場で、10日生鮮サンマの初煮があった。前日の浜が記録的な高値取引だったことを、点々点ということで、これあれですね、先ほどのニュースが、浜根、水揚げしたところの、市場のお話で、こちらのニュースは、それが購入化してきた、消費地の市場でのお話、ということですね。御徒町の総合食料品店の吉池さんにも、8000円だったかな、サンマ、8880円だったかな、サンマ、出てましたね。いやーもうサンマの季節になってきたなというところなんですけど、7月ですけどね。今年はどうなんでしょうか。なんかこういうご周期性を相場がこう高い値段がつくっていうのは、流れとしてはなんかこう景気が良くなってきてるみたいな、ところがですね、ちょっとこう、そういうのを示しているところでもあるので、まあ悪いことではないかなと思うんですけど、これからのサンマ量どうなるか。まあ、流れとしては、ここ2、3年ぐらいはだんだん水揚げも増えてきているところなので、まあ、今年もさらに良くなるといいんですが、ただ、黒潮の大蛇行が終わって、まあ、良くなる流れではあると思うんですが、まあ、こればっかりは本当、シーズンになってみないと分からないというところが、あるかなと思います。はい。というところで、ちょっと時間大幅にオーバーしておりますが、今日は以上で終わりとさせていただきます。はい。この音声コンテンツは魚と食の楽しい教育をゆるくお届けしておりますので、興味ある方フォローください。また今日の内容良かった方はグッドボタンいただけたらと思います。私の著書、魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネス、など、好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演などお仕事ご用意ありましたら、魚の会のホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。パーソナリティは、お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けをしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけん。パー、また聞いてくれるかな。ぎょっくりー。